愛媛大学研究室からこんにちは。
私が興味持ってるのは、看護師が患者さんにケアをした時に、そのケアが患者さんの体にどういう影響を及ぼすかっていうことです。最終的には患者さん自身が良くなったとか言ってくれるのが一番いいんですけども、やっぱりそれはあくまで患者さん自身が主観的に述べてる評価であって、実際に体の中で本当に良くなったかどうかっていうのは分からないんですよね。だからそれを客観的に評価できる指標の一つが自律神経っていうもので、そういう神経の反応を見ることによって、実際に患者さんの体が良くなったかな、リラックスしたかなっていうのを評価して、看護技術の効果を見ています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院医学系研究科看護学専攻佐伯由香教授にご出演いただき、先生のプロフィールや自律神経について伺います。
佐伯先生は大学を卒業した後に一度看護師として勤務をされたそうですが、また大学院にお戻りになったというふうな経歴なんですけれども、
私は大学を卒業して、国立循環器病センターというところに看護師として就職したんです、でそもそもなんで国立循環器病センターに行ったかというとですね、学生時代にいろんな領域に実習に行くんですけど、その時に非常に外科の領域での実習で循環器系の疾患に興味持ちまして、で心臓外科やってるのがこう数えるほどの病院くらいしかない時代で、でやっぱり外科に興味があったので外科系を希望したら、集中治療室の方に配属になりまして、でその中で働いてる時に、確かに心臓血管外科なので重症な方が多くて、人工呼吸器をつけてらっしゃる方も多かったし、人工呼吸器つけてると当然これコミュニケーションが直接は取りにくいんですよね。で筆談するとか、そういう方法でしかないんですけど、なので一般病棟にいる時よりも患者さんとコミュニケーションを取るっていうのが本当非常に少なくて、でその分心臓とか本当命に関わるような薬も使ってるので、変な話そういう薬の管理とかね、人工呼吸器の管理してるみたいな、患者さんも管理しないといけないんだけども、それよりもそっちの方も管理しなくちゃいけないっていうような状況にありました。それで例えばいろんな薬使うんですけど、血圧が高い人には血圧下げる薬を使うんですけど、そういう高圧薬って非常に多くの種類があるんですね。で血圧の高いこの患者さんにはこの薬で、別の患者さん同じ血圧高いんだけど別の薬っていう風に、患者さんによって同じ血圧が高いんだけどやっぱり違う薬使うんですよね、でなんでなんだろうとかね、それであと薬使っててもこういう集中治療室なので本当3時間おきに検査とかもしてね、電解質とかもチェックするんです、そうすると検査データを見て、また今度こっちの薬に変えるからって医師が言うんですよ、だからまたこれなんで変えるんだろうとかね、結局副作用がその検査データでちょっと出てきてるっていうので、違う薬に変えるんですけど、なんで変えるんだろうとか、どうして薬を変えて点滴も変えなくちゃいけないんだろうとか、この患者さんの体の中どうなってるんだろうとかってやっぱり分かってないと正直面白くないんですよ、でそういう考えるにあたって、私大学で何勉強してきたんだろうみたいなことをね、思って、でそういう体の仕組みとか、薬の作用とか、そういうのもう一回一から勉強し直したいなっていうのがちょっと掘ったんです。
もう集中治療室でその患者さんと直接コミュニケーションが取りづらかったというのが、その体の中から何か患者さんの状態を知れるようにならなければというような。
そうですね。
で大学院に行ってはどういった勉強されたんですか。
基礎的なところを勉強したかったので、生理学薬理学を担当している先生について、血圧の調節計とか薬の作用とか、 まずは修士の段階で研究しました。やっぱりそういうのをやり始めると面白くなってきて、はい、いろんなメカニズムっていうのが分かってくるようになってくると、
はい、
もうちょっと勉強したいなっていうので、博士課程に行きました。でこれもやっぱりあの当時は看護の方で博士課程って確かなかったんですよね、まだ。だから医学の方の生理学の博士課程に行って、そこでまた、
はい、
勉強しました。
そこで自律神経を専門に研究されるようになったんですか？
はい、そうですね。やっぱり循環っていうと血圧も心拍数もそうなんですが、はい、自律神経っていう神経によって調節されてるので、
はい、
そしてそれと看護師っていうのは血圧測るとか、
はい、
脈拍取るとか、自律神経を間接的に測ってるような感じですよね、
はい、
でそういう場面って非常に多くって、看護師にとっても身近な神経だと思うんです。だからそういう自律神経の方の循環に対する調節ですかね、を研究しました。
自律神経って自分たちで何とかしようと思ってできるものではないんですよね、
うん、できないんですよね。もう自分の意思では調節できなくて、もうその分でも体の中でいろいろ監視しながら自動的に調節してくれるんです。例えば何か食べますよね、
はい、
そうすると胃の中に物が入ってくるとその情報がまた脳に行って、それでまたそれが降りてきて、はい、胃の運動を活発にするとか胃液の分泌を促進するとか、そういうのを自動的にやってくれるんですね。
食べること自体は自分の意識で、はい、
そうですね、
意思でできますけど、
その後
は自律神経が、
はい、そうです、
こう働きを促してくれて、
そうです
とっても大切なものですよね。
はい、そうなんです。
ですから逆に言うと、自分たちで何とかできるようなものであると、うん、もっともしかするとこう悪くなってしまうかもしれないけど、ちゃんとコントロールをしてくれる部分でもあるし、
う
ん、
そうですね。だからある意味自分の気持ちっていうんですかね、はい、すごく塞ぎ込んでるとか、それがまた自律神経にも多分影響すると思うんですよ。もうお互いがこう、
はい、
相互作用っていうのをしてて、そういうだと思うんですけどね。
ですからホルモンですとか、
そうですね、
ストレスなんていうのもこう深く関係している、
関わってます。例えばストレスの状態の時ですと、分かりやすいのがよく緊張してる時なんかこうドキドキドキドキしますよね、あれも交感神経が興奮してる時ですし、そうすると副腎髄質というところからやっぱりアドレナリンとかたくさん分泌されるとか、本当神経と内分泌ホルモンもやっぱり密接に関わってる。
交感神経は元気なっていうんですかね。
そうですね。
興奮というんでしょうか。
そう、活動をする時ですね。
はい、
うん。
逆に副交感神経は
リラックスしてる時とか、夜寝てる時には副交感神経が優位になるんです。
そういったもコントロールも自律神経が、
そうですね、
してくれてるわけですよね。
はい。
でもそういった神経だけに研究をするというのは難しいのではないかと思うんですけれども。
うん。いろいろあるんですけど、動物とか使うんであれば、実際に麻酔かけてお腹開けたりして神経直接取り出して直接記録することができるんですね、
はい、
大学院の時はそういうのをちょっとやってたんですけども、はい、私もだからその時初めて、神経ってこんな活動してこんな音出すんだとか、音っていうかな、もちろん増幅して、
はい、
いわゆるアンプを通して増幅するんですけど、本当活動した時バババババってこう音がするし、で活動が低下すると本当に音がなくなるしっていうのでね、こんな風に神経活動も記録できるんだみたいな、そういうのもちょっと感激はしたんです。
私たちは本当にこう皮膚をこうつねって痛いって思ったり、歯医者さんに行くのが怖かったり、そういった時には神経が通ってるとか、意識することがありますけど、普段の生活の中では自律神経とか副交感神経っていうような、そういったものをなかなか感じることはないですね。
ないですね、ないと思います。
佐伯先生は昨年の4月に愛媛大学に着任されたそうですが、それまでは国内いろんなところで生徒さんたちに解剖生理学をずっと指導してこられたんですか？
はい、そうですね。
これはもうご自身の経験も含めてだと思いますけれども、うん、学生さんたちとこう接することで、はい、いろいろこう思いも変わってきたところというのはありますか？
私は自分自身が正直、はい、学生の時は解剖生理学ってあんまり好きじゃなくて、自分ができなかったから余計にこういうところを教え、はい、こういうふうに教えてあげればわかるかなとかね、その辺は自分の経験が身になってるかなっていうのは思います、で、あんまり解剖生理学ってかな、大学ができ始めた頃はやっぱり医者の方がやっぱり担当している科目、ほとんどのところはそうだと思うんです、はい、なのでやっぱり医師の視点と看護師の視点っていうのが違うんですよね、だからそういう意味で私は看護職者がそういう解剖生理学とかそういう基礎医学的なことを教えるっていうのはやっぱり必要なことだろうなと思っています、はい、
そして同時に現在も研究を続けて、はいいらっしゃるということですけれども、はい、今はその自律神経のお話もありましたが、うん、患者さんっていうのはその痛みですとかそういったものをこう訴えていらっしゃいますけど、うん、痛みというのはやはり患者さんご自身の主観だからなかなかこう周りの
看護する方、そうなんです、評価が難しいんですよね、本当に患者さんが今言ってくれないと、はい、どのくらいの痛みだ、どんな痛みだ、どこが痛いだ、どういう時に痛くなるとかね、言ってくださらないと本当にこちらもわからないものなんだけど、果たして言ってることが全てかどうか、
はい、
例えば同じような痛みでも患者さんによって本当我慢してしまう人だと大したことないよって言いながら顔がこんななってたりして、はい、とかもあると思うんです。だからそういうのが、うん、客観的に評価できるようになればいいなとは思ってはいるんですけど、まだそこまでは到達してません
それを何かこう数値的なデータといいますか、そういったものでこう表すことができればというような研究を続けてらっしゃるんですか？
はい、やっぱり痛みが体の中にあるとやっぱり自律神経系にも影響出てきて、はい、交感神経系が活発になります、
はい、
なのでまあ変な話、注射の針刺したら痛いですよね、はい、ああいう痛みの時でも交感神経系が一過性には上がったりしますよね、で血圧なんかにも当然多分反映されると思うんですけど、はい、ああいう注射した時の痛みって本当に一時的なので、血圧とかだと測ろうにも測れないんです、それがうまく捉えられない、
はい、
だからまた別の方法とかね考えないといけないかなと思っています。
先生としては本当にその何か科学的根拠というんでしょうか、もっと具体的な治療に役立てていけれるような、
そうですね、特に看護師が何か患者さんにケアを提供した時にそれが患者さんの体にとってどういう効果があるのかっていうあたり、はい、そのあたりをやっぱり患者さんの口から本当良くなりましたとか気持ち良かったですとかね、うん、言ってもらえるのはもちろん一番いいんですけども、それ以外にも客観的に評価して本当にいわゆる科学的な根拠を持ったケアとして提供できるようになればいいかなと思っています、
はい、そういったものを研究するためにこう具体的な例もいろいろあるようですが、次回はそういった具体例を教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、します。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院医学系研究科看護学専攻佐伯由香教授にお話を伺います。お楽しみに。